さんこんにちは。今日は下村先生ご夫妻の授業参観に来たみたいな気持ちがしていますが、逆に説教をチェックされに来ているのかなと心配にもなりますけれども、何かこの場所って結婚披露宴の場所みたいな感じですね。私ね、披露宴の司会をするのって結構ね経験があるんです。ちょっと今ここに立ってそう思いました。でもこんなに大勢の方が今日一緒に礼拝できることすごく嬉しく思っています。中目黒というところから来ました。日比谷線で1本で来れたのですごく便利ですね。都会の真ん中でまさにセンターチャーチということで、こういうところでイエス様の皆が崇められ礼拝がされていること本当に嬉しく思っています。今日は先ほどもありました受難節ということで、イエス様の十字架の導きの中でちょうどエルサレムに入る場面を取り上げてみました。この今日の私が説教した後賛美をしますけれども、古い賛美歌を歌います。賛美歌130番という賛美歌なんですが、それだけ聞いてもどんな曲か分かんないと思いますが、曲を聴けば一発で分かります。スポーツの競技会の時に表彰式の時に必ず流れる曲ってありますでしょ。分かります？ダンダンダダンダンダダダダダンダンダンって、あれですね、あれです。でこの賛美歌はもともとフランス系スイス人の人が作詞したと言われていますが、ほとんどマタイの福音書21章の、今日の、ヨハネの福音書も似てるんですけれども、この御言葉から取られているんですね。それで、私の手元に元々の賛美歌の楽譜があるんですね。こんな風な楽譜ですけれども、この右上が作曲、左上が作詞なんですが、この右上の作曲のところ字が小さいんですけれども、よーく見るとですね、なんて書いてあるかっていうと、作曲者は G.F. ヘンデル、バッハと同じ時代のヘンデルですね。でドイツ出身でイギリスに帰化した人ですが、タイトルはユダス・マカベウスという曲です。でこのユダス・マカベウスから編曲されたという、そういうアレンジドバイなんとかかんとかって書いてあるんですね。でこれはヘンデルがユダス・マカベウスというオラトリオの中で使った曲です。タイトルは見よ勇者は帰るという、そういう曲です。で欧米では結婚式とか葬儀とかイースターとかそういう時によく使われる曲ですが、日本では明治の時代に入ってきた時にどういう経緯か詳しくは分からないんですが、表彰式で何かメダルをかけるとか賞状を渡すとかそういう時に流れる曲になりました。日本人だったら誰でも知っている曲の一つですよね。このユダス・マカベウスという名前をちょっと覚えておいてください。ユダス・マカベウス、これは中間時代と言われる、旧約聖書の終わりと新約聖書の始めの間、約400年間があるんですが、その400年の間に起こったある出来事を土台にした、その中に出てくる人物を元にしています。でこのエルサレムに今日取り上げているエルサレムにイエス様が入ってくる場面と関係がありますから、ちょっと覚えておいてください。さて今日取り上げたのはヨハネの福音書12章です。この12章というのは、もしお手元に聖書がある方、ない方は聞いていていただきたいんですが、ベタニアというエルサレムに近いところでイエス様の頭に香油を注いだ、 足でしたね。足に香油を、ナルドの香油を注いだ、そういう出来事の少し後に書いてある、そういう記事です。そしてもう少し前には、12章の前の11章は何が書いてあるかっていうと、イエス様がラザロという病人で死んでしまったラザロをよみがえらせる、4日後によみがえらせるという、そういう出来事が書いてあるんですね。このラザロをよみがえらせた出来事の後に今日のこの出来事があるというのもちょっと関係がありますから、これも少し覚えておいてください。さて12節と13節を読みますね。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞いて、夏目ヤシの枝を持って迎えに出て行き、こう叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に。その翌日、翌日というのは土曜安息日の翌日ですから日曜日です。でこの日曜日のことを主ロの主日と今呼ぶようになりました。ちょうどイースターの1週間前、今年でしたらイースターが4月の9日ですから、その1週間前、4月2日がこの主ロの主日になります。皆さん、イースターの日にしって毎年動くの知ってますか？何でそれが決まるか知ってますか？これはね、天文学が関係あるんです。春分の日の後の最初の満月に一番近い日曜日っていうふうに決まってるんですね。ですから年によってうんと早くなったり遅くなったり、イースターが動きます。春分の日って来週、今週ですよね。もうすぐです、満月はですね、いつでしたかね、もう過ぎちゃったと思うんで、だいぶ満月が先ですから、今年はイースターが割と遅い方だと思います。そして主ロの主日、受難週と言われるイエス様の十字架の導きの最後の1週間を記念する週の最初の日曜日がこの主ロの主日です。当時杉越の祭りで来ていた大勢の群衆、おそらく100万人以上エルサレムに集まっていたと思いますけれども、多くの人たちはイスラエルの北の方、ガリラヤ地方というところから来ていた人たちです。100キロぐらいある距離あるんですけどね。そして巡礼者が大勢いたわけですが、その時にイエス様がエルサレムの城壁があって、その中に入ろうとする時に、大勢の群衆が夏目ヤシの枝を持って歓声を上げてそれを出迎えたというわけです。主ロの主日ともともと言っていますし、今も言いますけど、正確に言うと夏目ヤシの主日の方が正しいんですね。後でまたお話をいたします。でこの群衆という言葉が今日も出てくるんですが、どういう人たちがこの群衆を構成しているのか、これ結構大事なのであります。12節に出てくるこの祭りに来ていた大勢の群衆とは一体誰のことでしょうか。少し前の9節を見ると、すると大勢のユダヤ人の群衆がって書いてあるんですね。これはエルサレムからベタニアにやってきた人たちです。今の12節の群衆とは別の群衆なんですね。言葉は同じなんですが別の人たちです。で祭りに来ていた大勢の群衆が、13節の夏目ヤシの枝を持って迎えに出てきて叫んだと、結論を先に申し上げますと、この迎えた人たちはイエス様とか弟子たちと同じように、おそらく北の方のガリラヤからエルサレムに杉越の祭りのために巡礼に来た人たちです。けれども、 ただ一緒に来たんではなくて、一足先にエルサレムに到着していたと思われます。そしてあのイエス様がこのエルサレムの中に入ってくるというのを聞いて、そして歓喜をして都の外に出迎えに出た。そして自分たちより後から来たエルサレムに入ってくるイエス様を出迎えたというわけであります。先ほどちょっとお話した11章のラザロの復活の場面には居合わせなかった人たちだと思います。でなぜそれがわかるかと言いますと、17節を見るとラザロの復活に、ラザロを墓から呼び出して死人の中が蘇らせた時にイエスと一緒にいた群衆はそのことを証しし続けていたって書いてありますからね。先にエルサレムにいる人たちにその復活の場面に居合わせた人たちが一生懸命証しをして、いやこんなことがあったんだよと、まあ、そういうわけですから別の群衆ということであります。13節もう一度読みます。夏目ヤシの枝を持って迎えに出て行き、こう叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、イスラエルの王に。さあ夏目ヤシです。デーツって言いますよね。皆さんドライフルーツの売り場行ったことありますか？デーツって今種抜いてあるの売ってありますよね。結構高いんですけれども、この間私も誕生日に娘からもらいましてデーツ食べましたけど、美味しいですよねあれ。で私もイスラエルには何回も行きましたけれども、もう現地には夏目ヤシの木がいっぱいあります。特にエリコという視界のほとりの有名な古い町ですが、エリコにはもともとエリコというのは夏目ヤシの町というそういう意味なんですけれども、呼ばれているんですけれども、乾燥した熱帯地方で栽培される非常に背の高い、もう見上げるようなそういう木です。砂漠を移動する民にとってこれは、まあ、甘いですからね。その実がもう命の源みたいなそういう木でありました。豊かさとか富の象徴としてこの夏目ヤシが用いられたんです。そしてユダヤ人もそうですし、古代のギリシャ・ローマの時代もそうですけれども、この夏目ヤシの木というのは勝利の象徴でもありました。理由はこの後説明いたします。夏目ヤシという言葉が日本に入ってきた時、シュロと訳しました。日本では夏目ヤシは育たないんですね。ですから似たような木として、まあ、シュロを使ったと思うんですが、シュロの木って皆さんご存知ですか？夏目ヤシほど背高くないんです。最近はあんまり使わないですかね。ほうきにするんですね。シュロのほうきってありますよね。知らないですかね。幹のところにね、細かいね、こう繊維みたいのがこうまとわりついているんですけど、そういう木です、シュロのほうきで。シュロはヤシ科の植物ですから夏目ヤシと同じなんですけども、日本では育たない。で文化の違いがある国2つで翻訳をするときってなかなか難しいですよね。日本に入ってきたときに最初の聖書でシュロと訳したので、つい最近の聖書までシュロと訳しておりました。でもここ数年で訳が変わりました。夏目ヤシという訳に変えたんです。ですからシュロの手術っていうのは本来は夏目ヤシの手術なんですが、なんとなく語呂が悪いので未だにシュロの手術というふうに呼んでますね。そしてこの夏目ヤシの枝を持って群衆がイエス様を迎えに出てきた。これはどういうことでしょうか？これはヨハネの福音書10章というところを学ぶと出てくるんですが、ヨハネの10章の22節に宮清めの祭りという祭りが出てまいります。神殿奉献の祭りとも言うんですね。この祭りの起源は何かって言いますと、ちょっと人の名前が出てきますが、シリアという国の王様のアンティオコス・エピファネスという人がいました。でこの人はね、ユダヤ教を迫害したんです。そしてなんとあろうことかエルサレム神殿を 怪我して偶像をそこに持ち込んだという、とても悪い王様だったんですね。エルサレム神殿にオリンポスのゼウス像を建てた。そしてユダヤ人の割礼とか生贄を禁止してしまった。そういうことがありました。でこういうことがありますと、ユダヤ教の祭司たちは激しく抵抗して、もう命を懸けて戦うのです。でその時出てくるのがユダ・マカバイオスという人なんですね。紀元前164年、このユダ・マカバイオス率いる軍隊がエルサレム神殿を奪還して、宮をエルサレム神殿を清めた、もう一度神殿の中を整えた。これが宮清めの祭りという祭りになりました。でこれがマカバイ記という外典という、まあ、聖書ではないんですが当時の書物に出てきます。とても有名な歴史資料なんですが、ちょっと読みますね。マカバイ記の中から、マカバイとその同志は主が彼らを導かれたので神殿と都を取り戻し、異民族の者たちが市場に設けた祭壇や周囲の境内を破壊し、神殿を清めて別の祭壇を作り、石で着火し、2年ぶりに犠牲を捧げ、香を焚き、ろうそくに火をつけ、パンの奉献を行った。ちょっと途中省略して、彼らはティルソスと葉を茂らせた枝や、さらにナツメヤシの枝を手にして、ご自身の場所が清められるよう道を整えてくださった方に賛美の歌を捧げた。これがマカバイ記の第2の10章というところに書いてある文章です。20年ぐらい経ちました。紀元前の141年、また同じようなことがありました。また宮が怪我されて、また今度はですね、シモン・マカバイオスという人が宮清めをいたしまして、ユダヤの人々は賛美のうちにシュロの枝をかざし、たてごとシンバル12弦を鳴らし、賛美と歌を歌いながら要塞に入った。そんなくだりがあります。さらに時代が下りまして、今度は紀元後です。紀元後66年から70年、これは第一次ユダヤ戦争、ヨハネの福音書が書かれるもうちょっと前なんですけれども、そうユダヤ戦争が起こった時に、もう一つですね、第二次ユダヤ戦争が紀元後132年から135年、これバルコクバの乱というんですが、どちらの時にも当時作られたお金にナツメヤシの木が枝が刻印されているんですね。どうして夏目屋敷かと言いますと、先ほどお話ししたユダ・マカバイオスが神殿を清めて異邦人を追い払った時に勝利の象徴として夏目屋敷を使ったから。ですからユダ・マカバイオスの勝利をオラトリオにしたヘンデルがユダス・マカベウスというオラトリオの中の一曲として賛美歌の130番を作った。こういうつながりになるんですね。さらに黙示録、新約聖書の一番最後の黙示録の7章にこんな記事があります。ちょっと聞いててください。7章の9節からです。その後私は見た、すると見よ、すべての国民、部族、民族、言語から誰も数えきれないほどの大勢の群衆が御座と子羊の前に立ち、白い衣を身にまとい、手にナツメヤシの枝を持っていた。彼らは大声で叫んだ。救いは御座についておられる私たちの神と子羊にある。途中ちょっと省略して、すると長老の一人が私に話しかけて、この白い衣を身にまとった人たちは誰ですか、どこから来たのですかと言った。そこで私が、私の主よ、あなたこそご存知ですと言うと、長老は私に言った。この人たちは大きな患難を経てきた者たちで、その衣を洗い子羊の血で白くしたのです。こういうわけで国が危機的状況になって、殉教とか迫害が起こるときに誰かが助けに来て勝利を勝ち取った、解放されたというときに決まって夏目屋氏が出てくるんですね。ヨハネの福音書のこの時代、夏目屋氏の枝というのはかつての民族独立運動の勝利を祝う、このユダヤ人に勝利を思い出させる印だったんです。だからこそイエス様がエルサレムに入るときに 群衆は夏目ヤシの枝を手に持って出てきて、ホサナと叫びました。万歳という意味です。第2のユダ・マカバイオス、第2のシモン・マカバイオスをイエス様に期待したということでしょう。さあ、ホサナという言葉ですが、この言葉、私の所属している団体の牧師の娘さんにホサナちゃんっているんですけどね、もともとは詩編の118編の25節に出てくる、ああ主よどうか救ってくださいそういう言葉です。アナ・アドナイ・ホシアナ、このホシアナという言葉がなまってホサナになりました。で、時代が下るに従って、ああどうか主よ救ってくださいという言葉が、まあ、万歳という、日本で言うと万歳ですね、そういう言葉の意味になりました。でもヨハネの福音書のこの著者ヨハネは、万歳という意味よりも主よ救ってくださいというその元々の意味で書いてるようですね。祝福あれ主の御名によって来られる方に。これは詩編の118編の次の節26節、祝福あれ主の御名によって来られる方に、ここから取られております。聖書教会共同訳という別の聖書でここを見ると、祝福あれ主の名によって来る人に、私たちは主の家からあなた方を祝福する、そういうふうに訳してあります。これ118編の26節なんですが、もともとの文脈はどういうことかって言いますと、エルサレムに住んでいる市民が祭りの時に遠くからエルサレムに巡礼に来る人たちを祝福する言葉でした。私たちは主の家からあなた方を祝福する、この主の家というのは神殿のことです。主の家からあなた方を祝福する、主の名によって遠路はるばる信仰を持ってこのエルサレムに訪れる者たちに祝福がありますようにという、そういう言葉です。ところがユダヤ教のラビ教師たちがこれをメシア救い主の言葉として解釈をしたんですね。来られる方、来る人というところを来られる方というふうに意味を変えて、今私たちがこのヨハネの福音書を読んでいる主の御名によって来られる方に祝福あれという意味に変えました。マタイの福音書11章にはバプテスマのヨハネという人が捕らえられて、牢獄から使いの者を出して、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも別の方を待つべきでしょうか、という問いをイエス様にいたしましたが、このおいでになるはずの方というのが、まあ、当時のユダヤ人たちがこの詩編の118編の26節から受け取った意味になります。それを群衆がここで叫んだ。ただこの詩編にはイスラエルの王にと、今このヨハネの12章の13節に書いてあるこのイスラエルの王にという言葉は出てきません。これは詩編の言葉に群衆が付け加えた言葉でしょう。主の御名によって来られる方はイスラエルの王なんだ。確かにヨハネの福音書のもっと前の方を見ると、例えば6章を見ると、あの5つのパンと2匹の魚の奇跡があるんですが、そこで人々はイエスがなさった印を見て、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言って、イエス様を王にするために連れて行こうとして、イエス様は一人で山に退かれたと書いてあります人々はイエス様をメシア救い主と理解しました。ユダヤ人の国家をもう一度再建してくれる、ローマ帝国に敵対して本当の王国を建設して自分たちを導いてくれる人物だ、それを期待してイエス様を王にしようとした。ユダ・マカバイオスのような民族的な政治的な救い主を、王を求めていた。この著者ヨハネはそれを強調しています。ですから先ほどの賛美歌の話ですけれども、 ヘンデルのユダス・マカベウスという曲を私たちが賛美歌として歌うときに、これはイエス様を迎える歌です。本来はユダヤ人たちがユダ・マカバイオスのような救い主よと言って歌った歌を、本当はユダ・マカバイオスのような政治的な王ではないよ、本物の救い主はイエス様だよという、そんな思いを込めて私たちは歌うんです。二重写しですね。ユダ・マカバイオスのような救い主とみんな期待したけれども、本当はイエス様はそうではない。私たちは罪と死からの救い主としてイエス様を迎える、そういう意味です。14節から見てください。イエスはロバの子を見つけてそれに乗られた。次のように書かれている通りである。恐れるな娘シオン、見よ、あなたの王が来られる、ロバの子に乗って。実は他の福音書3つとヨハネの福音書ではこのロバが出てくる話がちょっと順序が逆になってるんですね。それには意味があります。ヨハネが強調したいのは、ホサナ、イスラエルの王と出迎えたこのお方がロバの子に乗ったという、このコントラストです。ユダ・マカバイオスのような軍事指導者でしたら普通は馬に乗ってくるでしょう、軍馬ですよね。ところがイエス様はロバの子に乗ってやってきた。人々は軍馬に乗って来るユダヤ・マカバイオスを期待したけれども、イエス様はその期待に反してロバの子に乗って入ってきた。実はそれが旧約聖書の予言の成就であったというんです。それが15節に書いてある、これはゼカリア書9章というところにある予言の言葉です。イエス様を王として認識しようとしたけれどもなかなかできなかった人物がもう一人います。それは総督ピラトという当時の支配者であります。イエス様が十字架につけられる直前にイエス様が総督ピラトの前でやり取りをした記事がヨハネの福音書に載っております。ピラトはこう言います。それではあなたは王なのか。イエスは答えられた。私が王であることはあなたの言う通りです。私は真理について明かしするために生まれ、そのために世に来ました。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。これでピラトは分からなくなってしまったんですね。目の前にはもう血が流れ、ボロボロの服を着て、もう実にみそぼらしいイエス様が立っている。なんでこの人が王なんだよ、こんなみそぼらしい人がなんで王なんだと彼は分からなくなってしまった。ヨハネの福音書はエルサレムから出迎えた巡礼者たちがホサナ、祝福あれ、イスラエルの王にと歓喜の言葉を叫んだ。それに対して、いや、イエス様は人々が期待するような武力の王ではないよ、その証拠としてロバを使います。4種類の人々が16節から以降出てまいります。16節からまず読んでいきましょうね。これらのことは初め弟子たちには分からなかった。しかしイエスが栄光を受けられた後、これがイエスについて書かれていたことで、それを人々がイエスに行ったのだと彼らは思い起こした。まず一つ目のグループが弟子たちです。イエス様の弟子たち。次は17節。さてイエスがラザロを墓から呼び出して死人の中からよみがえらせた時に、イエスと一緒にいた群衆はそのことを証しし続けていた。18節。群衆がイエスを出迎えたのはイエスがこの印を行われたことを聞いたからであった。 ここで2番目と3番目の人が出てきますね。そして4番目が19節。それでパリサイ人たちは互いに言った。見てみなさい、何一つうまくいっていない。見なさい、世はこぞってあの人の後についていってしまった。まず弟子たちです。一つ目は弟子たちはイエス様のこのエルサレム入場の意味がよく分かりませんでしたが、後になって分かったとここに書いてありますね。2番目はラザロの復活という奇跡を見て目撃してイエス様と一緒にエルサレムに来た人たちで、3番目はイエス様を迎えた、出迎えた人たちです。エルサレムへの巡礼者たち、イエス様より先にエルサレムに来ていて出迎えた、イエス様に熱狂した、ここで万歳と叫んだ、その背後には2番目に今お知らせしたラザロの復活を目撃した人たちの証があったから、きっと熱狂したんでしょうね。で、4番目がパリサイ人、まあ、諦めムードの宗教指導者たちです。弟子たちにはこのことが分からなかったと書いてあります。今ここに福音書を書いているヨハネを含めた弟子たち全員の実態がこうでした。人々がロバの子に乗って今入ってくるイエス様を熱狂して出迎えている、その意味が分からなかったというんです。イエス様が王であることの意味が分からない、人々の熱狂とロバに乗って入場した、分からない。もちろんイエス様は意味があってこれをしたわけですけど、しかしイエスが栄光を受けられた後、これがイエスについて書かれていたことで、それを人々がイエスに行ったのだと彼らは思い起こした。栄光を受けられたというのはイエス様が十字架にかけられ復活したというそのことであります。もう少し後にこの言葉が出てまいります。12章の23節を見ると、するとイエスは彼らに答えられた。人の子が栄光を受ける時が来ました。一粒の麦が地に落ちて死ななければという有名な言葉が出てまいります。イエス様が栄光を受けられる、これは十字架と復活の時です。弟子たちは十字架と復活を経た後、やっと意味が分かった。恐れるなという意味も分かったし、ホサナという意味も分かった。なぜイエス様が王なのかということも分かりました。パリサイ人とかサドカイ人、そしてサンヘドリンと言われる当時の70人議会、そういう宗教指導者に対する処理だとか、あるいはその上にまた全体を支配しているローマ帝国に対する勝利ではない。ラザロが死から蘇ったように、やがての日私たちが栄光の体に蘇る、その死に対する勝利、罪に対する勝利、復活の勝利、そのことを彼らはここで悟ったというんです。死の恐れに向かっている人類に対して、ラザロをよみがえらせた主が恐れるなとここで命じている。イエス様をロバの子に乗る王として出迎えるために、人々はナツメヤシの枝を用意いたしました。私たちは何を今年の受難週イエス様を迎えるために用意しましょうか。どんな夏目足の枝でしょうか。へりくだりとか服従とか忠誠とか愛とか、イエス様に対するそういう思いを表す夏目足の枝、目に見えないですけれども、それを今私たちがまず用意しているかどうか、まず問われております。そして全世界の殉教者、苦難を経て天に召された生徒たちと共に、先ほど黙示録を読みました。私たちは完成された御国で夏目ヤシの枝を振って御子イエス様を礼拝する、その光景を今私たちは思い描いているでしょうか。 先ほど黙示録にもありましたけれども、もう言語とか性別とか民族とか国とか一切のバリアがない、いわゆるバリアフリー礼拝がそこで展開される。それを今私たちはこの地上に先取りしているか問われます。そして先ほど詩編のことを少しお話ししましたけれども、先にこの神殿で礼拝をし巡礼をしている私たちとして、後から来る巡礼者たちを祝福があるようにと迎えた、これが本来の詩編の意味なんですね。これからイエス様を信じようとする人たち、求めている方々に祝福がありますように、ここに本当の王がいますよ、目に見えない夏目屋の枝を分けて差し上げる、そんな歩みをする今年の受難週で、受難節でありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、エルサレム入城の記事を学びました。ユダ・マカバイオスのような軍事的な王を人々は求めていたかもしれません。当時ローマ帝国の支配の中でどれだけの人たちがその圧政の中で苦しんでいたか、私たちには知る由もありませんけれども、生活が苦しくて抜け出せない、民族の誇りももう消え失せた、そういう中にあって、ああかつてユダ・マカバイオスが宮清めをしたような、そんな王が欲しいと思った、そんな気持ちもわからないではないのです。けれどもイエス様は、いやそうじゃないんだ、恐れるな、私はロバの子に乗って来る王なんだ、死に勝利した王だとご自身を表してくださいました。私たちは心から謙遜に忠誠を尽くして、夏目ヤシの枝を持ってイエス様を心に迎えたいと思います。どうぞ私たちの心を王として支配してくださいますよ。そしてこれから救いに入る方々に、この祝福がありますようにと、目に見えない夏目ヤシの枝を分け与えることができますように、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。